シンガーソングライター愛は勝つ、あの名曲愛は勝つでおなじみの、菅さんが61歳で、お亡くなりになったという訃報が飛び込んでまいりました。そうですね、何回お会いしたかちょっと分かんないですけど、何回かお会いしてましたね。結構親しげにお話をしたことがあるわけですね。で、まあほぼほぼ同世代ということで、学年でいうと一つ違いぐらいじゃなかったかな。まあ私もまあ普通の、あの12月生まれなんであれですけど、まあ同級生はもうすでにみんな還暦になってるわけでございまして、やっぱ1学年違いだったような気がしますけど、なかなかねちょっと聞いたことがないような、あのメッケル憩室がんというねがんだったということで、なんか腸の外側になんか袋のようなものができて、それががん化していくという極めて珍しい、症例だったそうでありまして、つい5日ぐらい前までツイッターでつぶやいていたり、あるいはちょいこの間先月ですか、パリ旅行とかしていたというふうに、まあ、そのツイッターでの情報になりますが見て、おりましたが、まあ急に容態がおそらく変化したんだろうなと思いますけれども、まあ、あのヒット曲愛は勝つ、そしてあの山田かつてないウインクが歌いましたさよならだけどさよならじゃない、この間あの NHK の我が心の大阪メロディーで久しぶりに山田邦子さんがこれを歌っているというのがありました。であと他にも森高千里さんが歌いましたくまもんもんというあのけしからんくまっぽいやつ のテーマ曲があるんですけど、それの曲も、この菅さんの、仕事であるということです。で、まあ、この人が所属しておりましたアップフロントという事務所、まあ、モーニング娘。であるとかつんくさんであるとか堀内孝雄さんであるとか、高山健さんであるとか、もうたくさんの方がいらっしゃるんですけども、その中でもまあまあそのある意味リーダー的存在であったというふうに伺っておりますけど、つんくさんなんかも哀悼のその言葉をね、本当に嘆いている言葉を、出しているという、そういう菅さんなわけですよ。今日はこの菅さんについて、思い出話をちょっと始めてみようかなと思っております。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は、新大阪 IBB 新大阪 G スタジオからオンデマンド放送でお送りしてまいります。お相手は榎田信也門と、
あ、榎田さんの尊厳を守る会会長の前島です。
よくわかりませんけど、はい、よろしくお願いいたします。
尊厳を守らないとね、いけないですよね。
あ、ぜひお願いしますね。
はい、
そうですね。いろんなご意見が来てるようですね。はい、そして、IBB 九州はこちらです。
平上優子です。
はい、よろしくお願いします。私がねこの菅さんと最初に会ったのは1992年だったと思うんですけれども、愛は勝つのビッグヒットの直後でありまして、でその時福岡の RKB ラジオのそのハイハイハイという3時間番組、夜9時から12時までやってた番組の私ディレクターやってたんですけど、そこにキャンペーンで来るという情報が入りまして、でその時に実はちょっと気になるインフォメーションがあったんですよ。ちょっと鬱になっている状態で、あまり突っ込んだ質問とかするとどうしていいか分からなく、本人どうしていいかな分からなくなるんで、優しくお願いしますっていうふうにレコード会社のプロモーターから話が来まして、で実はですねこれ菅さんのお父様はですね RKB 毎日放送で技術屋さんなさってる方なんですよ。でそれでうちの番組のプロデューサーとまあ まあ割と知ってる中であるということで、どうなの実際あんたのところの息子はみたいな話で、そういう話をちょっとしたというのを、耳にして、それでまあまああんま気にせんでいいくさとかいう感じで、もうあの、普通にあのインタビューって言いますか、対談のコーナーを、収録したっていうのが、それが最初だったですね。その後あの何回かあの現場でお会いする機会があって、それであのまあ年も近いっていうので、もうあのちゃん付けで、かんちゃんで呼んでたりしたんですけど、でまあでもそれまあ、その3、4回お会いしたぐらいで、そんなにあの、深くいろいろとこう、例えばご飯食べに行ったりとか飲み行ったりなんて、そういうことはなくて、何回か、あの、会ったら、ああ、お疲れ様です、久しぶりです、みたいな感じで、挨拶ができるような感じで、その時に5分、10分雑談したりとかっていう、そういったことがあった人で、で、久しく、なんか活動してないみたいだな、どうしてんだろうなと思ったら、もうあれもう10年以上前ですよね、20年近いんですかね、あの、映画で、三谷幸喜さんの映画で、あれは何だったっけ、あの素敵な金縛りだったっけな、で、その犯人に仕立てられてしまう器用な男性の役を菅さんが確かやっていましたね。で、そのスクリーン上で見た元気な姿っていうのは私にとってはそれが最後で、それ以外そのネットで見るっていうことがいくつかあったぐらいなんですけど、前島君は世代的にピンとこないよね。
ピンとこないどころかもう、誰って感じですね。かんちゃん聞いたね。なんか、榎田さんがいつもなんか注文する、あれかなと思ったんですけど。
かんちゃんだろ？
はい。
なんかカレー屋のかんちゃんだろ？
そうそうそう、はい。
で、実はね、これあの、かんさんって、木村かんさんって言うんですよ。本名が。あの、昭和の和って書いてかんって読むんですね。でね、私福岡でね、唐沢かんって名前だったんですよ、私。
ほう、
なのでどっちもかんだったんですよ、それがねきっかけですね。それでちょっと話をするようになったのがきっかけだったんですよ。ということで本当にあの、まあ、まだ若いですよね、61歳、本当に残念ですけどもご冥福を心よりお祈りしたいと思います。さあ、ここで、雰囲気をいつもの調子に戻しますが、お便り参りましょう。こちらは神奈川県相模原市からいただきました、40歳、主婦、ラジオネームのりてつママ、
ありがとうございます。
買い物の帰り、駅前のコーヒーショップで休憩中、隣のテーブルで会話している女子高生3人から、あのちょっといいですかと声をかけられました。唐突に、
ほう、
なんでしょうと、聞き返したところ、すみません、富士山って噴火するんですかと困ったような表情でお尋ね、あの詳しいわけじゃないけど可能性はあるらしいってニュースか何かで見ましたよと、まあ返事したと、するとこの女子高生が、あーやっぱりどうなっちゃうんでしょうねとさらなる問いかけすぐに榎田師匠の顔を思い出しつつあー詳しくないのでごめんねとカットアウト。大人としてもう少しまともな回答ができたらよかったなと反省しています。では榎田先生、模範回答をお願いしますということでいただきました。
浅山の大噴火ですか？
浅間山じゃないよ、富士山だよ。
富士山ですね。
富士山、まずあの木上優子先生に富士山が噴火するとどうなるのか、どういうあらましになるのかを伺ってみましょう。木上先生よろしくお願いいたします。
噴火したらどうなる？
富士山が噴火したら
噴火したら、
噴火したら噴火するんじゃない？
噴火したら噴火するってそれはな、うんこしたらうんこするのって一緒だぞ、それ。前島君どうでしょうか？
まあ噴火したらまずあれでしょう、静岡周辺はまず終わるんじゃないですか？火山灰で
終わる。
まあなんかさ、なんか、
まあ、噴火の規模にもよりますけどね。
まずお茶とかがまず作れなくなるんじゃないですか？はい。で、どっかの多分ボートかなんかが多分なんかどうのこの公開騒いでなんかもうむちゃくちゃして、
でまあ無理やり冒頭に持ってくるんですね、
国政も乱れると、でさらに噴火の影響でもしかしたらなんかね地震もね、その衝撃で起こるかもしれないですよね。なのでそのかなりのね、あの大きな地殻変動みたいなのが起きるんじゃないですか。
まずですね、はい、あの 一番近いのは、あの、宝永年間によって宝永の噴火というやつで、これはあの、宝永の大地震があったわけですね。これはあの、いわゆる南海トラフが動いたというやつで、推定マグニチュードが 8.1 とか 8.2 と言われている大地震が起きて、その数日後に富士山が噴火するんですよ。で、これは富士山のあの、とんがったてっぺんからじゃなくて、途中の土手っぱらから吹いていくんですね。で、土手っぱらから吹いてきた、この噴火ですぐ横にその火山灰が山と積まれまして、そこでできた山が宝永山という山です。で、その宝永、の横、その宝永の噴火のところでできた土手っぱらの大穴のことを、まあ、宝永の噴火口ということで、まあ、言われてるんですけど、この時は火山灰と火山弾ですね、それがもうわんさか飛び出てきまして、御殿場だとかあの辺りだと数メートル、積もったわけです。で、横浜とかで10センチぐらい、東京都内でもだいたい1センチから5、6センチ、多いところで8センチ積もったってところがあると。それぐらい積もりますね。で、これが起きますと、今現代社会においてこれが起きますと、何が起きるかというと、鉄道、通信、全部止まります。なぜかというと、電線がぶち切れます。電線に火山灰がまとわりつきましてね。で、そこにですね、あの、こういう火山灰とかが降ってくると、雲が生じるんですよ。雨がすぐ来るんですよ。すぐ雨が来ます。あ、
で、固まると。
固まる。で、それがその電線とかの、まあ、その抵抗っていうか、もうそれであの、重くなって切れちゃうんですよ。で、線路とかにも山と積まれるんで、当然信号とかもあの影響を受けますので、それによって、もう東京は、まあ、ほぼほぼ機能不全に陥るという、これはもう分かりきっている状況ですね。うん、で、あと、その前の貞観の噴火というのがあるんですけど、これはあの平安時代ですけど、その時は、大量の溶岩が出ました。で、これによってあの富士五湖ができたりとかですね、そのいろいろとあの樹海の ああいうところとかが出来上がるということで、で、今度の噴火で何が起きるかは分かりませんけど、その火山灰形式で来るのか溶岩で来るのか、これが分からない。で、それともう一つは、あの大きな地震を伴いますので、次に予想されているのは富士山が崩れるっていうことが今予想されているんですね。これはアメリカのセントヘレンズ山という山で、今から40年ほど前に起きた噴火で、山の、まあ、ほぼほぼ全体と言っていいですけど、崩れていきまして、それで麓の町や、そういったものを飲み込んで、えらいことになったという。
それもあれですね、銭湯の富士山が将来、映画変わるかもしれないってことですね。
あ、だからもう日本で一番高い山は違う山になる可能性があります。
なんか
竹山が
なんか来ただけに
可能性はあの捨てきれないですね。はい、ということで、その今度南海トラフが動くような大きな地震があった直後は、はい、富士山も要注意。
ええ、多分首都をやっぱり移動しないといけないですね。
東京は本当にえらいことになると思いますよ。それに対して何らあの準備はしておりませんからね。
はい、ええとなると、一番いいのはやっぱり、まだ京都やったらまだね。
ただ京都に今首都を持ってきたとしても、インフラが何もできないですからね。
バスは無駄になるでしょ
う。あの観光客禁止しないと、はい、人の動きがすでにもう過密状態でダメですからね。
ああ、まあ、でもね、やっぱりこう復興しましょう。
だからこれはあれですよ。だからもうあのこの際夢島にあの庁舎を全部、霞が関を全部夢島にこれから霞が関というやつに夢島って言い始めるかもしれないですよ。あの役人がいる場所が分かんないけども、本当それぐらいのでかいことが起きる可能性があるので、それに対して本当にこの日本政府というのは真剣にその備えているのだろうかと。
まあ、やるわけないでしょ、与野党含めて。あんな、なんかね、のんきに
本当にね、あのこういう自然災害に対してイメージが貧困ですね、日本の政治家は。
のんきにデモしてるぐらいか、何も考えてないですよ。
まあ、それは一部のデモ行進が好きな人たちの話ですよね。今日はえらいぶっ込んでくるね。まあいいんですけど、きらりこさん、あの富士山というと富士山の思い出は何かありますか？
いや、何もないですね。
こう新幹線から見た富士山が綺麗だなとか、そういう、あの、
それぐらいでしょうね。
ね、あの登ってみたいと思わないですか？
いや、でも登ってみたいとは思いますけど、今多いからですね。
今は全然多くないですよ。
あ、そうですか。
あ、行くなら今がチャンスですよ。一人もいないですから。今基本今冬山なので
入山禁止じゃないですか。
禁止ではないんだけど、
ね、あ、じゃないですか。
あれ禁止する法律は何もないので、ただ一応道路を塞いでいて、はい、入んないでねってなってるんですけど、はい、入っていいんです。
あ、
ええ、ただし自分で自分の命を守ってねっていう、それが原則ですね。ええ、だからもうだって雪はかなりもう富士山
で、ね、でしょうね、
積もってますから、もう冬山ということで重装備で行けば、
今年はスキー行きたいなと思うんですよね。もう、
あ、どちらに？
めっちゃスキー行きたいです。いや、前ね、ずっと前は全然その時は一回ね、奥伊吹の方にね、
伊吹
奥伊吹スキー場って、はい、滋賀県かなんかのね、はいはい、こう行って結構ね楽しかったんですけどね、
まあ、あっちはもうほらね、伊吹さんとかその関ヶ原とか雪の名所ですから、
あ、
ね、非常に
いいでしょう、ね、榎田さんもなんかスキーうまかったとか思うのって、ね、
うまいんじゃないんですよ、プロ級です。
あ、そうですか。
あのインストラクターですから。
ああ、
はい、かつてね、若い頃
かつて、
はい、あ、かつて、今はもう足が曲がっちゃいましたんで、
あ、
もうスノーボーしかできないです。
あ、じゃあちょっとスノーボードに変えてですね、
だからスノーボードやりたい
の。だから榎田さんのためにやっぱり、はい、特別仕様なちょっとスノーボードの幅を大きくして、
いや普通でいいよ、ね、
紐をつけて座れ、ね、
ソリだろそれ。子供用のソリだろそれ。それは君がやんなさい、君が。
いやほら、なんかサンタの帽子やってなかったら、なんか似合いそうじゃないですか、なんか。
いや、いいよ。今、60歳記念で何でもするぜ。今の。別に構わないけど、でも滑るんだったら普通に滑るからね。
あ、そうですか。
多分俺、できると思うよ。間違いなく。
大丈夫ですか。
それは全然。
なんか60歳記念から雪だるまになったりしないですか。
ええ、大丈夫です。
大丈夫ですか。
はい。ええ、ともかく。木村さんってスキーやったことあんの？
いや、スノボだけです
ね。
スノボ、おお、やってたのか。相当なんか、
ね、
悪いことしてたね。
ですね。
はい、どんだけスキー場で悪さをしたんですか。
いや、一回だけですよ。
一回だけ悪さは。こう気弱な女の子とか捕まえて、ほらお前、ほらちょっと飛んでみろ、ほら飛べ、飛んでみれとか言ってから、ほら、やっぱあったよ、ほら小銭の。あ、もらっていくばいっていう、
もうそ の, あのパターンはもういいです。
いや、これはもうこれはお約束なので、これはもう古典芸能と言われているので、これやらないとね、なんかね、ものすごい気持ち悪い、
やっぱりね、ファンを裏切る、やっぱりね、視聴者さんをね、そうそうそう、裏切ることになっちゃうんで、ね、
そう
それはやっぱり、
そう、ほら、吉本の新喜劇で、こう決まった逆があるじゃん。で、こう、ギャグをしなかったら、お客さん許してくれないじゃないですか。
そうですね。
それと一緒です。はい。続いてのお便り。
ひど。
まあ、富士山、富士山だけじゃなくて、本当に、どこで吹くか分かりませんから、
そうですね、
今、アイスランドでね、本当、街の真下で、
住宅街でしょ。
住宅街と、マグマが貫入していったんだね。あれ。すごいよ、あれ。ものすごいこと起きるなと思って。で、しかも日本では今、硫黄島の横っちょで新しい島ができつつありますし、はいはい、これから
どんどん広げて、やっぱりね、日本大陸にしましょう。
やっぱね、この間の赤いね、オーロラが出たじゃないですか。はい、で、ものすごいその太陽の、太陽風っていうか磁気嵐が起きてて、ああいうのが起きてる時って本当にね、大地震起きるんですよ。これ過去のいろんな歴史をそのリンクしてるのをこう、やっていくとね、はい、リンクしていくっていうか、その発生 年をね、調べていくと、本当に太陽のその黒点の動きとか、はい、そういったものと、その日本のその、日本じゃない地球の、はい、その、その地殻的なものっていうのが、うん、意外と連動してるっていうのが分かっていて、だからこれから本当に何が起きるか、まあ、日本の周りでも福徳岡ノ場が、まあ、海底火山ですけどもね、はい、これが、まあ、戦後最大規模と言われてるんですけど、の噴火をしたわけですね、うん、去年だか一昨年だか、それで大量の軽石が出たんですけど、はい、それで、西之島、新島は相変わらずでかくなってますし、うん、そして今回硫黄島の横でもでかくなってると、で他の、まあ、火山も噴火するいつしてもおかしくないというところですので、うん、本当に皆さん注意していただきたいというふうに思います。続きまして、神奈川県鎌倉市からいただきました。41歳 CD ショップ店員、ラジオネームリフトアップ大船観音。
ありがとうございます。
映画飛んで埼玉琵琶湖より愛を込めてが11月23日より全国公開となります。この作品の中で、主人公浅見玲 まあ、これ演じてるのはガクトさんですけど、琵琶湖の水を止めると語るシーンがありますが、本当に止められるのか、そんなネット記事を見つけましたので皆さんご検討ください。
読んだことありますよ、それ。
これはあのね、飛んで埼玉琵琶湖より愛込めては、その昔東京から蔑まれていた埼玉県人が壮大な茶番劇の末に通行手形を撤廃し、関東に平和が訪れた、その埼玉解放戦線を率いる浅見霊、ガクトさん演じる浅見霊と、二階堂ふみさん演じる壇ノ浦桃美がさら、なる平和を求めて活動するという、日本埼玉計画を推し進めていく。で、ところが埼玉県人は横のつながりが薄いという、そういう問題が浮上してきて、で、埼玉県人の心を一つにするために越谷に海を作るという無謀な計画を打ち立てまして、でその海を作る以上は白い砂浜がいると。で砂がいるので、これはあの和歌山の白浜に行って砂をぶんどってこようというそういう作戦になるわ
け。その白浜の砂はオーストラリアの砂ですけどね。
ああ、そうですか。
で、買ってるんですよ。
ところがその行った船がですね、嵐に巻き込まれて難破しまして、和歌山の海岸に漂着すると。するとそこで、滋賀解放戦線の帰郷会という、これはアンさんが演じてますけど、それと運命的な出会いを果たすわけですね。で、当時の関西は大阪府知事の柏島明、これ片岡愛之助さんが演じてますけど、それと、神戸市長が、藤原紀香さん、これ本当に夫婦ですけど、この二人が、それと京都市長、これ川崎麻世さんがやってますけど、この三人が支配しておりまして、要は大阪と神戸と京都が支配してると。で、滋賀県人、和歌山県人、奈良県人らが非人道的な扱いを受けていたと。で、白浜も、大阪人のためのリゾート地になっており、通行手形のないものが入ることができず、そこに、和歌山解放戦線のリーダーであるその、姫君が囚われていると。まあそういう話ですね。
いや、もう
偏見で、鍵を握るのはその琵琶湖の水になっていくという。
偏見の塊じゃないですか。
で、この琵琶湖の水、止められるかどうか、もう答えはっきりしてます、うん、簡単です。もう簡単に止められます。ちなみにですね、あの琵琶湖に注いでいる河川の川の数は120あります。約、はい、これあの一級河川 だけで120あるんです。でその水がじゃんじゃんじゃんじゃん琵琶湖に注いでいるわけですが、ところが琵琶湖から出ていく場所は一箇所しかありません。
あら、
はい、これは瀬田川荒井堰という堰がありまして、これはもう有名ですよね。そこの堰を閉じてしまうと、
はい、
キャインです。
あ、
ただし閉じたらすげえことが起きるんです
よ。滋賀県がでしょ。
要は琵琶湖の周りが水浸しになっていくわけですね。水位がどんどん上がっていく、はい、でこの瀬田川の荒井堰というのは、はい、どこにあるかというと、琵琶湖の南側ですけれども、
はい、
あの瀬田の唐橋っていうところがあります。そこのところの、そこから唐橋からさらに数キロ南に下ったところにその川のその堰が作られていまして、約10メートルぐらいのこう堰が、10個あるのか、その、遮蔽する板がね。でそれで水をそのあの今日は何枚開けますとかっていう、そんであの水量を調節して、いるということなんですけど、でこれ、昔は手動でやってたそうなんですよ。で堰を全部閉じるのに1日仕事だったみたいです。でところが今はもうあの全自動といいますか、機械でやるので、もう1時間ぐらいでガーッと開けたり閉めたりができるということなんですけど、ですからそこの堰を牛耳ってしまいますと、
はい、
これで大阪の息の根を止めることができます。
ただ琵琶湖が滋賀湖になるってことですね。
まあ滋賀湖というか琵琶湖が巨大化するだけですね。でこの間あの木田さんはあの琵琶湖に行かれたわけですけど、どうですか琵琶湖のイメージとして、これがどうなるというふうなイメージを持ちますか。
もう琵琶湖自体がようわからんです。
琵琶湖行ったじゃん。だってい
や行ったですけど、なんかそんななんか、
でかかったでしょ。だってもう海みたいだったでしょ。
いやでかいけど、
大山古墳の地が大きかったですか。
大仙古墳は覚えてないと思いますよ、ね、ただの林しかね見えてないと思う、
あの林森というね、
しかも薄暗かったですからなんて、まあ、私はそこ の, あの琵琶湖 の, あの港からですよ、あの JR の, そ の, あの大津駅まで、あの約 1.2 キロ、歩かされましてですね、しかも上り坂で、それのせいでアキレス腱炎になったんですからね。
平宮さん、なんかその時なんかあれですか、ブラックバスの踊り食いとかしてませんでした？
ああ、その時ね、あの琵琶湖のね、下半をね、その湖畔をね、カモのね、親子がこう泳いでたんですよ、で俺がスッとちょっと目を離した隙に、全部いなくなってたんで、多分平宮さんが人飲みにしたんだと思いますね。はい、
はい、
美味しかったですか？
いや、何も言いません。
はい、ありがとうございました。ということで、琵琶湖の水は止められるという簡単な話でありまして、これだからテロリストがだぜ、琵琶湖のそのこの瀬田川の荒い堰をだぜ、あの占領するわけだ。ね、それであの鉄壁の守りで警察の機動隊だとかを寄せつけないわけよ。
はい、
ね、それでその今からこの堰を全部閉じるとか開けるとか、なんかそれによってですよ。それであのまあ、政府を揺するという、そういうあの、スペクタクル超対策が作れますね。これはいいですね。琵琶湖占領みたいな、
はい、
いや占領じゃねえか、ということでございまして、あの琵琶湖からあの京都まで水を引いてるあの疎水っていうのがありましてね、あれ今あの定期的に中であのそのトンネルがあるんですけど、それをあの船で移動できるツアーがあるんですよね。あれ一回やってみたいですけどね、だからまあそういうあの本当に琵琶湖の水というのは関西の水がめでありまして、これは本当に大事なんですけど、
で、
まあ、もちろんあの、水質も一頃から比べれば随分良くなったと言われていて、でまあ、あっちの滋賀の人とかあっちの人はあれでしょ、だって琵琶湖で海水浴じゃなくて湖水浴をする
らしいですね、
で湖水浴の方がやっぱいいっつうんですよ、みんな。
ほう、
なぜかっていうと海だと上がった後にこう塩気でベタベタするじゃん、でシャワー浴びなきゃいけないじゃないですか、琵琶湖だったらそのままあのタオルで拭けば終わりだって言ってたんですよ、で綺麗な水だったら全然気にあのシャワーとかいらないとかって言ってたんで、まあそれはそれでいいだろう、羨ましいなと、
そうですね、
いうところでございまして、この間木南さんにはあの駅の土産物売り場で琵琶湖名物 の, あの船寿司をご紹介したんですけど、結局高いんで買わなかったですね。
あれは相当きついんじゃないですか。
船寿司うまいけどね、
はあ、
俺は好きよ、
は
あ、嫌い、
いやでももう食わず嫌いですけど、
ああ
多分嫌いなんでしょうね、
相当なまあ匂いがありますけどね、まあでもまあ臭いが食べられたら全然問題ないんですよ、僕はもう臭い屋も好きなので全然
あ
って
、でもあれがあるとね、寿司の原点ですもんね、
慣れ寿司のね、
はい、
ということでございます、まあ、でも高いもんな、あれ
は
もう まともなでかいだったらもう満単位ですからね、
ああそうですか、
だからもうスライスしているなんかこう本当あの数切れしか入ってないやつで1000円ぐらい、
ああじゃあもう榎木田さんのためにじゃあ船寿司を手作りします、じゃあもうあのね
手作り俺できるよ、作り方知ってるから、
じゃあ見よう見ようで、
あのあれなんですよ、ニゴロブナかなんかでしょ、ブナでしょあれ
そうですね、だからその辺のドブで取ってきて、
ヘラブナじゃないと思うけどね
あそうですか、
違うもの、あれ中に卵が入ってるから
は
ということでございまして、どうですかね、この11月23日から公開、この「翔んで埼玉」、まあ、ふざけた映画ですけど
ね
嫌いじゃないですよ私
は、そういいですね、
ということで、木田さんは翔んで埼玉は見ました？
ワンは見たけど、そこまでなんか
あの波長が合わなかったですか？
そうですね、ちょっと、
いや俺はあの千葉対埼玉のあの川を挟んだ戦いとか好きだったんですけどねまあまあ今回はまた芸達者の人たちがやってますんで、どういう風になるんでしょうか、ぜひね、東方、これ東方系だってどこだって、これ松竹だっけな、まあ皆さんご覧いただきたいと思います、はい、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう、はい、
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。 無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。
こちらは富山県富山市からいただきました。48歳会社員、ラジオネーム古学坊の逆襲。
ありがとうございます。
6月にテレビが映らなくなり、新しいのに買い替える気も起きず、結局パソコンでネット動画を楽しむ日々です。 TVer などで、テレビ番組の配信もありますが、ほとんど見ません。ネットフリとかの方がクオリティが高くて、そっちばっかり見るようになりました。あとは YouTube、 かっこもちろん月テレ登録してますよ、かっこ閉じる、大事なことですからね。もう一遍言っておきましょう。もちろん月テレ登録してますよ。もちろん月テレ登録してますよ。
早くしてあげてください。登録してあげてください。
どうしてこんなにテレビに興味がなくなったのか。昔はバラエティでもドラマでも夢中になって見ていたんですがね、ということをいただきました。まあそういう人多いですわね。
まあ自分はね、もうテレビはもうテレビ見るためのものじゃなくて、ただただゲームするためのテレビになってますからね。
俺見てないよテレビ。てかこの2週間ぐらいテレビつけてない。
ほう。
あ、この G スタで、
はい、
モニターをするときにこうついて、一瞬テレビが出るときはあると。別に見てるわけじゃない
し。見ようとして見るわけじゃない。
ないね。で、例えばテレビ番組も、その、ネットで見れるじゃないですか。
はい。
で、俺、例えば、大河ドラマ、どうする家康を見てますけど、はい、これは、U-NEXT で見てるもん。U-NEXT で金払ってるから、
はい、
見れるわけ。
そっちの方があれですもんね。テレビは CM ありますけど、サブスクの場合は CM もね。
まあもちろん NHK だから
そうそうないけど。ないですけど。
で、あとなんだ、相棒を見てるけど。
相棒、はい。
あれ、テラサで見てるので。
はい。
で、だからまあ、うちの場合は一応業務で、
はい、
番組をそういうのを見るっていうのが一つになってるので、はあ、まあそれ経費処理ができてるんですよ、その、はあ、私の一応所属してる会社を通じての、
はい、
なのでそこら辺は入ってるので、
はい、
一通り全部見れるんですよ、
は
あ、まあ仕事ですからね、はい、だからアマプラもそうだし、はい、ただネットフリはね、ネットフリ入りますかって言われてたんだけど、はい、いや見ないからいいよって言って断ってたのよ、
は
あ、最近になって、
はい、
ネットフリもいるなっていうふうにちょっと思う。
ネットフリックスなんかあります？そんな面白い。
あるあるある。ある、ドラマで。
ほう。
で、それほら、ダイジェストにしたやつが YouTube とかに上がってるじゃん。勝手に短くしてまとめて話
す。ネットフリックス。
うん、ね。あれ見てたら、
はい、
ほら、ちょっと、完全に日本負けてる。例えばほら、韓国の、
はい、
連続テレビドラマなんだけど、
はい、
もう制作費とか、
はい、
クオリティとか、
それはもう段違いですよね。
もう日本のドラマの火じゃなくなる、もう完全に抜かれたね、
はい、
で落ちたね日本のドラマを、うん、10年ぐらい前はもう完全に日本の方が高かったけど、
はい、
もう全然だってで内容もやっぱり10年ぐらい前はそれこそやっぱり日本のドラマのそのエッセンスを抜いて、
はい、
それこそ冬ソナとかさ、ああいうなんてもう昭和30年代40年代の日活映画とかでやってるような話なのよ、
はい、
そんなのをこうやってたから、まあ、別に見なくていいやと思ってペ様とかなんか見なかったりと、で皆さんヨン様と言ってたけど、私はペ様と言ってたんです、はい、でまあ今はちょっと違うわ。
ほう。
ああやっぱあれなんてタイトルだっけ、なんか援助交際をしている、
はい、
パパ活をしている女子高生を束ねている、
はいはい、
そのなんていうの、その黒幕が、
はい、
実は男子高校生で、
へえ、
でちょっとオタクな気弱な感じがする、
はい、
喧嘩とか全然強くないのび太みたいなやつが、
は
い、実は黒幕で、
はい、
でボイスチェンジャーを使って、
はい、
でそのヤクザモンみたいな手下に命令を出して、
はい、
その女子高生とかを守らせてるわけよ。
ほう。
いろんなその変態とかからの魔の手から、
はい、
でそれを知らない、知ってか知らずか、その そののび太を面白がっちゃう、ちょっとあの突っ張りのお姉ちゃんが同級生が出てきちゃって、はい、でその秘密の携帯電話を 奪い取っちゃうわけ、
はい、
で徐々にその秘密、その少年、そののび太の秘密、のび太っていうのおかしいけど、のび太みたいなやつの秘密を知ってしまいとかって、そういうストーリーがあるのよ。でこれはあの面白いわと思って見てて、はい、でなんかその出てた役者が、若い役者がなんかその後何か問題を起こして捕まったかなんかで、続編が危ぶまれてるそうなんですけど、ただなんか続編できるらしいですね。
リーガルハイもぜひ、
まあ、リーガルハイもだってもあれはもともとね日本のだから ね、
ですね、
あれみたいですけどね、
はい、
それとあのあれですよ、あの BBC が作った、
はい、
あの今世紀最高傑作と言われるドラマがあれも見たいわ。あの寄宿舎で、
はい、
その暮らしていたその赤毛のアンみたいな、
はい、
あの要はあの 親からこう捨てられた子なのかな。でその子があのチェスに目覚めるんですよ、
はい、
でものすごい才能があって、であっという間にその地域のチャンピオンになって、でその世界戦にまで行くっていう、それであの富と名声を得るんだけど、
はい、
それでもやっぱりちょっといろんなメンタルな部分のいろんな浮き沈みがあって、
はい、
で最終的にそれをその支えてくれる友達とかがいっぱい出てきて、
うん、
それで、まあ、その子が最終的に世界の、まあ、そのヒノキ舞台に上がっていくという、はい、まあ、ある種のサクセスストーリーなんだけど、
はい、
これがまたうまい、作りが
ほう、
もう惚れ惚れするぐらいうまいね、うん、で見たい。
あ、
木下さんはネットフリックスに出ているそうですけど、何に出てるんですか。
いや出てませんけど、
あなた見てますか。
いや見てないですよ、ネットフリックス。
あ、そういうの金出さないもんね。
うん、ですです。
ああもうあの、ね、場合によっては映画館で映画見に行くよりはネットフリの方がいいかもしれないよ。
お
もうあの
確かにね、
うん、そんなに高くないからね。で、あと U-NEXT はね、あの最近あの自主映画をやったら上げてるのよ。で、あのピアフィルムフェスティバルとかでそのノミネートされた作品だとかがずらーって出てきてて、
はい、
あれはあれで特徴的だよね。で、あの熊本で作ってるあのひなみっていうのはあるじゃん、あのあるじゃんって木上さんしか分かんないけど、あそこのね、あのあ誰だっけ、あそこのあの代表者はあの昔よく一緒に飲んでたんだけど、で彼が撮った映画とかも、はい、U-NEXT で今見れる、
はい、
でだから そんなのが上がってきてるんで、
はい、
江ノ島さん同面公演ありないんですかとか言われて、あれはいろいろあるからありなんだだから、ね、新作撮らないというかね、新作作って U-NEXT で公開しよう、うちはもうそう、あのお金入るから、それだと
入るんですか。
入るというね。だからもうやっぱダメよ、もうテレビはもうバラエティなんてさ、
はい、
もう出てくるやつも決まってんじゃん。もう
ジャニーズとかなんか、
ジャニーズは今あれだけどさ、はい、基本吉本じゃん。
あ、そうですね。
で東京の、まあ、あの芸人も出るには出るけどさ、はい、それで、まあ、別に芸を披露してんじゃなくて、
はい、
トークか
喋るだけ、
トークかなんかこうあのゲーム性のあるちょっとこう いじめチックなやつとか、なんかそんなんばっかだし、
ワンパターンなんですね、
うん、あとはもうなんか食レポとかそういうレポートもんとかさ、でドラマはドラマでいいドラマはあるんだけど、
はい、
どうもね
パッとするもんね、名作みたいなのないです
よね。やっぱね出てくる人が同じだから、
はい、
なんかもうあのおなじみの人しか出てこないんで、
はい、
なんかもうあの感情移入しづらいっていうのと、
はい、
どうせこの人は善玉だし、どうしてこの人は何だって分かっちゃうじゃんもう大体役があ
るとき、そうです ね、
はい、ねでかといって時々こう悪役をしてくれるような役者さんといるけど、
はい、
あんまテレビでやんないもんね。映画とかだとやるんだけど、例えばほら佐藤浩市さんなんていうのはさ、
はい、
そのまあ善玉もやるけど、
はい、
時々ちょっとこう悪いやつもやるじゃん、やっぱだからどっちかなって思う時あるわけよ、
はい、
だからこの間あのこれはネットで見たんだけど、あの大名倒産ってやつを見たのね。
大名倒産、
大名倒産、はい、でこれはあの今年の春先に公開になったやつですけど、
はい、
あのあるちっちゃな日本海側の小さな藩があって、
はい、
でそこであのつつましい暮らしをしてたあの神木隆之介くんがね、急にあの城に連れてかれるわけですよ。で今日からお前が殿様だと、
はい、
実はその先代の殿様のそのまあ言ってみれば隠し子だったわけです。
お
でそれを黙って育てられてたわけ、
はい、
で急に殿様になった瞬間にあの財務状況がめちゃくちゃであるってことが分かってそれでその先代の殿様は佐藤浩一なんだけど、はい、佐藤浩一の企みはその自分のあんまりそのあの血はつながってんだけど、
はい、
情がまるで映ってないそのただ血がつながってるだけのその息子に代を譲って、
はい、
そいつにその藩を倒産させると。で責任取ってそいつに腹を切らせて、
はい、
あのそれで全部あのチャラにしちゃおうという自己破産を考えるわけ、はい、でところがその息子は切腹なんかしたくないから、
はい、
でいろいろ調べていくとこれはなんとかなるかもしれないって言って、はい、それで倒産じゃなくてそう言ってみれば会社更生法適用みたいにしてこう復活させていくわけよ。でその時にじゃあ親父とその息子の葛藤はどうなっていくそのあのはどうなっていくのかっていうのがあって佐藤浩二だから読めないのよ。多分善玉だろうけどなひょっとしたらこのまま悪玉なのかなとかって思いながら、
はい、
ワクワクしながら見てたんで、
はい、
ちょっとこれは面白かったですね。だからそういうようなのも含めてやっぱ今ダメだわ。平野さんテレビで見てる番組って何ですか？
え、ドラマ、あ、ドラマもやっぱあれですね、あの TVer とかで見るからテレビでは直では見てない
です、ね、でも今見てるの何ですか？
一番好きな花。
知らない。
と、
ええ、
あとあの何でしたっけあの、
ええ、
弁護士のやつ。
弁護士のやつ？
リーガルハイ。
リーガルハイやってないよ。違う
違う
何あのあれ室強氏のやつ？
あそれ
牛の弁護士が手がかかる。
あそれです、ええ、それと下克上何でしたっけ？下克上
球児だっけ？下克上はようやく面白くなったね。
だけんそうですよ。だけん最初は面白くなかったけど、
いや最初はねあれ野球の話をちゃんとやってくれればよかったんだけど余計な設定をいろいろ入れてきたからめんどくせえ話になってきたなと思ったらようやく野球が終わってあの人間ドラマに なり始めたんで、
うん、
ようやく面白くなった。だからこの間結構いいシーンもあったし、うん、あの結構、うん、あの涙するシーンとかも入ってきて、
うん、
あのなかなかいい感じになり始めましたね、うん、あれはちょっと数字盛り返すかもしれないなと思って、
うんはい、面白い、
私はまあ相棒ですね。それとどうする家康を見てますけども。
人気闇なんですね。
続いて大阪府高槻市37歳カメラマンラジオネームカメラ小娘。
おはようございます。
宝塚歌劇団の劇団員死亡事故について外部委員会の調査結果をもとにした会見が行われました。ネットの生配信で最後まで見ましたが歌劇団側のいかにもドライな雰囲気に強い違和感を感じました。問題の、いじめパワハラについては確認できなかったとやんわり否定。過重労働については安全配慮義務を果たしていなかったということで、まあ、これについては認めました。で問題となっているヘアアイロン押し付けについては証拠がないという理由でスルーです。で、この歌劇団の村上専務理事が最後にもう証拠を見せてくださいと発言した時は正直ムカつきました。そもそもこの、外部調査報告も劇団側が用意した弁護士事務所が担っており自由な証言ができるとは到底思えません。世の中には他人を吊るし上げたりトイレを貸さないどころか離島を迫ったりするパワハラ集団がいるようですが、
ほんまに書いてるんですか？
書いてある、ちゃんと下に書いてある。もう一遍大事なところですから言っておきましょうかね。世の中には他人を吊るし上げたりトイレを貸さないどころか離島を迫ったりするパワハラ集団がいるようですが、なんとかならんものかと本気で嘆いておりますと。なんともなりませんねこれ
ですね。
ということでこれあれしょ、あのさこれ収録してるのはこれ17日金曜日の今現在時刻21時半についてる時なんですけど、はい、この弁護士事務所が、
はい、
実はあの阪急阪神ホールディングスの、
はい、
あの偉い人が天下ってるらしいです。
あら、
はい、なので、
はい、
ズブズブなわけですよ。
で、守りですよ、守り。
で、そんなズブズブの弁護士事務所の人が出てきて、話を聞きますって言って、いろいろペラペラ喋ったら、はい、自分の立場も危うくなるわけでしょ。喋、ね、れないですよ。それで、肝心の一番なんか情報を握ってる、なんか4人ぐらいいるらしいんだけど、それは証言してないらしいです。ということはもう中途半端もいいところ で、
ね、
でそれをやっておいて証拠がないから証拠を見せてくれよっていう、まるでなんかね金さんのお知らせに出てくるあの悪いやつみたいなやつで、あの時さなんか遊び人の金さんってやつがいたんだけど、そうだ金さんを連れてこい、金さんだ金さんだとかって言いながらあうるせえとか言ってコッパーとか言いながらこう出てくるんですけど、あの世咲いた夜桜のお目付け桜、遠山桜、散らせるもんなら散らすして、
もうあれですね、はい、もうジャニーズと宝塚劇団であのビッグモーターの CM 作ったら結構流行るんじゃないですか。
あね、全部沈んでいくっていう、はい、もうこれあれですね、あのジャニーズと宝塚とビッグモーターのことを、はい、アトランティスっていう名前にし、はい、あのこれから、あいつらアトランティスだよなっていう、沈むぜっていう、
これだけの年の集団でないってことは絶対ないですよ。
うん、でもさこれあんまり誰も言わない、言ってんのかな他で、俺だけかどうか分かんないけど、はい、NHK ってすげえうまいなと思って。
どうですか、
何がある
んです
か。
いや NHK が今朝の連続テレビ小説って何、何ってしあのブギウギですけどね、
ブギウギ、何でしたブギウギ、
大阪の笠置静子さんっていう、はい、昔ブギの女王って言われた戦後のね、はい、元気な歌を歌ってた、はい、その女性の半生を描く、はい、連続テレビ小説なわけですけど、はい、この笠置静子さんは、はい、ね、もともと宝塚志向で宝塚に入りたかった人なんだけど、諸事情あって入れず、
正解です、入らないで正解です。
それで2番手だった OSK、はい、大阪歌劇団に入ったわけですよ。だから今回もこのブギウギは大阪歌劇団がバックアップして実際出演してるわけですよ。
なんか裏ありそうですね。
で、
は
あ、でこれがね、
はい、
だからもしよ、
はい、
宝塚出身の誰かの物語って言って、
はい、
宝塚を舞台にする物語を作ってたら、
はい、
もう今大トラブルになってるわけよ。
もう即あれでしょうね。
上もう上下への大騒ぎになってたはずだ、はい、あの BK はそこの、
ね、
ところが日本歌劇なんだから今ね、はい、それ何の問題もないわけよ。
絶対は知ってたでしょ。
いやだからこれは、これ多分もうあと、天才って言われてんじゃんかな、そうあの制作担当者は。だからこれで、だから、あの、紅白も、
はい、
そのブリウギの、
はい、
主演の、
はい、
なんだっけ、あれ、なんていうのあれ、あかりって読むの、趣里って読むの。
え、趣里でいいんじゃないですか。趣里
でいいの、
違いますか。
多分
わかんないです。
要は、伊藤蘭さんと水谷豊さんの間にできた子供だから。蘭ちゃんの娘なのよ。ね、それで、そのブギウギの曲も歌ってるわけよ、
はい、
ね、で当然出るわけですよ母ちゃんが。母ちゃんが紅白に出るわけですよ、
はい、
だからなんとランちゃんがですよ、
ね、
元キャンディーズの、
は
い、親子共演やるじゃないですか。これは間違いないですよ。
どうなんすか。
そこにもしあの右京さんまで出てきたら数字取れる可能性が出てきたよね。
でもおい、
これは俺は、まあ、右京さんはどうか分からんけど、多分親子で、
はい、
多分俺ランちゃんの、
はい、
ランちゃんが何歌うとか曲目まだ決まってないと思うけど、はい、多分キャンディーズのメドレーやるはずなんだよどっかで。おそらく、
はい、
あのリボルバーって曲があるんだけど、
なんかね
で、はあ、そこでちょっとね、あのまあまあだから今回だから宝塚は全然、宝塚とジャニーズは全然もう相手にされなくなっちゃったから、
はい、
あのこれはちょっと企画変動が若干起きてるわけですよね。で、まあ、ともかく今回のこの宝塚歌劇団のこの対応は最悪です。最悪のことをやってます。で、
まだね、興味してないんだけどまだね、
これはね、ほんと海を出さなきゃいけないんだけど、
はい、
その、まあ、要するに塞いじゃってるわけです。
まあ、ほら、どっかの、どうだ言わないですけど、ね、犯罪じゃないから何が悪いんですかとかね。
まあ。
なんかこう、強弁するとこもあるじゃないですか。
ここに書いてあるパワハラ集団ってやつですか。
もうノーコメントで。
はい。まあ、みんな、そういうパワハラ集団が増えたね。
なんかね。 社会全体がもう腐ってるんですよね、本当に。
だって歴史もあるわけじゃないですか。
はい、
うん、で昔から代々引き続いてる、本当そういう女のなんか伝統じゃないけどね、うん、先輩後輩のそういうのってずっと続いてるわけですよ。
うん
うん、だからそっとやそっとね、ちょあれで変わるようなあれじゃないですし、
なんかほらそれをね、その、うん、一つ美徳として捉えていた時代が確かにあったと思うんですよ、うん、その厳しさっていうのはね、
それは昔でしょ、うん、だって今のが、
うんうん、でね、そのまあ今のその今と昔とどう違うかってわからないですけど、はい、で、うん、あのいろいろと改革は実は行われてはきたみたいですけど、うん、それでもやっぱりこういうような問題が起きてるっていうのが一つと、はい、それとそういう問題が起きた時にそれをこう受け止めてくれる一種の駆け込み寺じゃないけど、はい、そういう場所がね、例えば高校とかだったら保健室に逃げ込むとかって、まあ、とりあえずあるじゃん、
はい、
でそういうようなものがその機能してなかったのか、うん、医務室みたいなね、そういうのがあった、
はい、
あって、でこのアイロンを押し付けられた時もそこに逃げ込んだりするんだけど、
はい、
そこの担当者の証言では、
はい、
いつもしょっちゅう起きてることだから大したことじゃないので記録にも留めてませんでしたっていうことなのよ。でさ、これ例えば児童養護施設だとか、
はい、
そういったところではまあ本来なら全部記録につけて、
はい、
いろいろ報告しなければならんぐらいの事案、
ね、
事象なんですよ、はい、それがね全くできてないってことは、はい、まあそれを感化してきたっていう歴史が、はい、歴史がまあずっとやってきて
ですね。
これはイメージを
潰してないんですよ、もう何もかも潰しましょう、こういうそういうね腐ったすぎっていうかね、
あれなんですよ。
だからまあこの際もう宝塚歌劇はちょっと縮小してですね、
はい、
もう組は一つにしてもらってですね、
はい、
それでスペースをちょっと分けてもらって、
はい、
もう一遍宝塚ファミリーランドを復活してほしいですね。
あ、
でだって宝塚ファミリーランドができないと、
はい、
宝塚に行く用事がないじゃん。
ですか、そのあれですか、その宝塚ファミリーランドの中で、
はい、
あれですか、消費税廃止のパレードが行われるんですか。
あ、それはないと思いますね、はい、宝塚の駅前ぐらいじゃやるかもしれませんけどね。
でちょっとよ、横見たら誰か吊るし上げられてるみたいなね。
ああ、なんかこう知らないけどピンク一色になってたからね、こういうの入れなきゃいけないんですか、このトーク、皆さんのご要望に。
フラッグジョークです、
そういうことで本当にね、まあでもこれはね、人一人の命が奪われてしまっているわけですから、これはやっぱりこの宝塚歌劇団としては、
はい、
やっぱりもっときちんとしたことをちゃんと対応した上で事情聴取とかも本当の意味で第三者っていうか、全くその公平中立な、うん、組織に委ねるという、まずはそこでしょう、はい、それやった上でそれでも見つかりませんでしたとかなんとかでしたとかって言うんだったら、その証拠を出せっていう強弁もできるかもしれないけど、はい、これは無理ですよ、
うん、
でその調査報告で出てくる話ももういい加減なもんで、
はい、
もうちょっと例えが良くないかもしれないけど、イスラエルの報告みたいなもんだもの、もうここの病院の中にハマスの司令部がありましたとかっつってあんなとこあるわけねえじゃん。
違いないですね。
何、俺別にハマスの肩持たないけどね、
はい、
であんな地下にあっててさ、置いてるトランシーバーがさ、普通の VHF のトランシーバーだぜ飛ばねえって電波がなで、まあ、だから本当世の中わけわからんやつが本当にいい加減なことやってるなというので、本当にけしからんと思います、
うん、
一旦 CM に行きまして、この後は、IBB のお話をしていこうと思っています、はい、一旦 CM です。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
世界のファッション、タマキン。
IBB やりたいことシリーズ第22弾であります。ですね、まあ、これ今日実は17日金曜日の夕方、えのきだしんやもんダラダラ雑談というやつをやったんですけど、その中のケツのところでも語ったんですが、例えばですね、今古舘一郎さんがですね、YouTube で、まあ、ご自分のチャンネルを開設して、いろんな社会問題であるとか、国際情勢であるとか、まあ、あとは芸能いろんなことも含めて、いろんな話を展開する番組を作って流してると。で、その中で特にその例えば政治であったり国際情勢であったりという、まあ、お堅いテーマに関して、はい、やはりかつて報道ステーションという番組を長年、まあ、キャスターとして務めてきて、そしてその分析力、そして他のいろんなブレーンだとかっていうのをこう使っての、まあ、もともとその、古舘さんの会社がありますからね、古舘プロジェクトっていう。で、そこでいろんなその、まあ、使ってきたいろんな、その、今までの、例えばその蓄積した情報網であるとか、うんうん、そういったものによってその非常に興味深い発信をしているっていうのがあるんですね。で、はい、やっぱああいうのっていいなと思うんですよ、うん、っていうのはやはりマスメディアがもう今そういうまともな直言というかね、そのいろんなテーマを絞り込んでこれはこうなんですよっていうようなことを言うと、はい、必ずそこでいやその反対の考えもありますからそれちょっとまずいですよっていう、そのもう出すなになっていくわけですよ。でそうじゃない、やっぱりここはこういうふうに見るべきなんだっていう主張っていうのは必ずある話で、うん、でもちろんそれは一方的にね、そのどこかをただ糾弾するとか、はい、なんとかっていうことで、そのえのきだが金に汚いとか、
はい、
その
ね、
約束を守らないとかって、はい、そういう荒唐無稽な情報を流す人もいるらしいんですけど、
はい、
それに対していやこちらはこうなんですよと、
はい、
で榎田信也もかつてこういうことをやってきて実績がこうでこうなんですよって、これも証明できる話をどんどん出していくと、
はい、
それは圧倒的にそれはもう押し返していっちゃう、もう言っちゃってるわけですよその話は。でそういうことでやっぱね、そのいろんな今例えばそのイスラエルとそのパレスチナ、特にそのガザの問題に関しても、
はい、
どっちがいいとかどっちが悪いとかじゃなくて、うん、まあまずは戦争というものがまずいけないものだっていうことをちゃんと定義した上で、
そ、ね、そのロシアのね、うん、ウクライナの定義なんかあったじゃないですか、記事にね、
はい、
いやあれはどっちも悪い両成敗やと、
うん、
あれはね納得できたんですけどね、
うん、
今なんかその言ってたところがね、なぜかイスラエルだけが悪いみたいなことになんか、ね、なってるんですけど、
はい、
今考えたらね、はい、あの方が極の左じゃないですか、
また冒頭の話
もしねこれが逆やったらどうやったかなと思って、ウクライナがロシアに攻めたら、
うん、
同じこと言ってたんかなと思って、
だから
そのように、
まあ、今ねここであんまりイスラエルの問題とかそのパレスチナの問題はとりあえずそれないけど、はい、俺のスタンスを言うならば、はい、その戦争をやめるための方法としては、
はい、
まず一つ、
はい、
ハマスは人質を返しなさいなんです、
はい、そうですね、
ええはい、でそれをすると、ね、いやそれ言うんだったらイスラエルはパレスチナに土地を返しなさいとか、
はい、
そうするとこれイスラエルはパレスチナは私たちに返しなさいってずっとなっちゃうわけですよ、
はい、
ともかく今この今起きてる現象の今そこにいる人間に関してだけちゃんと戻すなり、
はい、
でそれでもう殺さないっていうことを全部明確にして動くっていうのが一つ僕は大事だと思ってて、はい、どっちにつくっていうのは俺はないんですよ、
は
い、でそれとその捏造した情報とかを出していろんなプロパガンダが行われて、その後ろにどういう、はい、例えば大国ロシアがいるとか、うん、あるいはウクライナだアメリカだっていうのがいるとかっていうことは現象として伝えていかなきゃいけないんですね、
はい、
でそれはそのジャーナリストとしての役割だから、うん、それをやってる。でそれをねちゃんとじゃあマスメディアがやってるかというとやってないわけですよ、うん、でそこでそういう古舘さんだけじゃなくて他のいろんなジャーナリストがいるわけだけれど、そういう人たちの爪の赤を煎じて我々は飲んで、でそういう情報発信を微力ながらやっていく、これが IBB だというふうに持ってるわけですよ、はい、でそれはその例えばうちはね国際情勢とかにね乗り込んでいくれるほどの情報も持ってるわけじゃないから、
ね、
もうできることはそこら辺で転がっている何かなんですよ、
はい、
例えばその大阪で道端の今木が切られています、あるいは白線が消えています、はい、そういった問題とかそれこそその万博のことであるとか、はい、その後の IR カジノに関することであるとかってことをまずやっていくっていうのが一つだと思うんですね、はい、でそれをやっていく上でただどっか隙間の中で入っていかなきゃいけないから、はい、そこでこう非常に難しいんだけれどうまく渡っていかなきゃいけないわけですよ、
はい、
だから何に一番近いかっていうと戦国武将で言うならばほとんどうちは真田なんですよ、は
あ、
小さ方というちっちゃいところにいて大名にも慣れてない地方部、はい、豪族だった真田家が、
はい、
なぜそのまあ言ってみれば明治まで生き延びたのかっていうその処世術、うん、そういったものをきちんとこう加味しながら我々やっていかなきゃいけないわけです、はい、でそれをねあの今ようやくちょっとずつ皆様のもとにそれをお届けできるお見せできるっていうその糸口まで近づいてきてるっていうところです、はい、なのでまあそこら辺をぜひね、まあ、これからもご注目いただきたいと思ってますし、うん、本当にやってきますからそれを。であとそれ以外の本当にね本当にちまちました生活の知恵みたいな、
はい、
本当に明日役立つ知恵みたいなやつなんかも当然やっていこう。でやれることはその我々ができるところ、まあ、一歩か二歩だけ背伸びした状態のものを次々に皆さんにご覧いただこうというふうに本当に考えてますんで、はい、どうぞIBB 独立放送旅団にご期待をですね、
ですね、
いただきたいと考えてると
思います。とりあえずあれですよね、今年越せばいいんですよね。
いやいや、もう
ただ年を越せればいいんです
よ。大丈夫、もう全然大丈夫です。
年越せたらもうだって形が見えてくる
みたいな。違う違う、だって去年だって、
はい、
去年だって俺たち年越せたら大丈夫って言ってたんですよ、はい、で年越せたんですよ、
はい、
でもう大丈夫なの俺たちは。大丈夫なんだけど、
はい、
まだまだそのやることが増えてる、
はあ、
でその幅が増えてるんじゃなくてそのいろんなやる数が増えてくる、
はい、
でそれはね毎日のようにいろんなところに行って情報を得てきたりとか、
は
あ、今すでに動いてるんですけど、はい、それをやってるので本当にねこれはね大変な状況になってきたんです、
は
あ、でそれを支えていただきたい。その最初のそのスタート、今本当に今そういった意味でのスタートラインにいよいよなんていうの、今まで1年かけて、
はい、
車とかバイクをスタートラインまでエッチだオッチだ押してきたわけですよ、
はい、
でようやく今スタートラインに近づいてきてるわけで、うん、そっから今ちょっとだけ燃料を入れて、
はい、
でせめて 1、2周グワーって全速で走っていくようにして、
はい、
でその間に惰性じゃないですよ、そこで勢いをつけて、でそしてその勢いが何なのかというとピットインした時の次の給油ですよ、
うん、
それにつなげるっていうことを今やろうというのが私の考えで、
はい、
これはもう必ずやっていくっていうことを私本当にこの年まで生きてきましたけども、この年まで生きてきたことをこれを担保にしてですね、
はい、
本当にお約束をしていきたいというふうに思っておりますんで、
いや本当にね、
だからあれですよ、どっかの、はい、どっかのところみたいに消費税廃止とか
いや
奨学金チャラとか素晴らしいんだけど、
はい、
一つも実現してないけど、俺たちは今はっきり言って胸張っていいと思うけど、
はい、
1ミリとか2ミリとかずつしか進んでないけど、
はい、
でも俺たちは進んでっからね、
は
あ、でそれを私本当に自分のプライドを持ってこれはやっていっております、
はい、 いつも思うわけですよ、そのいつもとか最近ずっとね、
うん、
その生きててくれよだったりとかね、
うん、
もうそういう社会を作るみたいなこと言ってるわけじゃないですか、
はい、
ただそういうところが結局はっきり言ってあの時はね、もうまだ半年前ですか、うん、いや半年前もうまだ1年もう1年経った以上もう1年経ちましたよね、
はい、
いやだからそういうところがですね、なんかこうまあエロキラさんが実際にその半年でね急に切られるっていうことを考えずにですね普通にそのもっとはっきり言ってもっと早く言ってくれればもうねすごい仕事もあったわけですよ。
まあね、
もうねその何十とかじゃなくてね、
まあまあ大きなプロジェクト、まあ、
3桁とか行くようなお仕事もあったわけで、
ええ、
全部ねこう切って
切ってっていうかね、
切ってっていうかまあ
違う違う、まあ俺はだからあの段階ではまだ突っ走っていくんだなと思って、はい、だって次ありますからって言われてたから、はい、じゃあもう自分のその私利私欲で私利私欲っていうか まあそっちもやりたい仕事だったんですよ、それ、
はい、
やり
たいし、ね、ましたよね、
それで、はい、ギャラも全然でかいわけです、はい、
明らかにだって2倍以上違いましたからね。
2倍じゃないですよ。
じゃないですか。あ、そうそう、2倍じゃないですね。2倍じゃないですね、もう。下手したら5倍ぐらい、5とか。
何の話だったか言っときます、はい。映画のプロデューサーの話が来てたんですよ。私、映画のプロデューサーになりませんかって言って、はい、ある大きな映画会社から、すごいスカウトをいただいてたんですよ。
そうです。
で、私もそれ やるつもりだったんだけど、はい、ただまあ、そっち側が次もお願いしますという話が、引き続きってなったんで、よし、じゃあもう腹くくろうと思って、腹くくったら全然何なの腹くくったんだけど、何いらないの、いらなかったの、じゃあなんで早く行ってよって言った時に、こっちはもうそれを断りした。
そう
は
そうです。
まあそれがで、それをね、恨んじゃいませんけど、
ただ
あれのおかげでお金がちょっといろいろ微妙な状況になった
ら、だからもしあの仕事があれば、うん、おそらく IBB もし同じように立ち上げるってなったとしても、
IBB ね、今頃ね、
はい、
映画のね、
はい、
あの最後のロールにね、
はい、
クラウドファンディングかなんかでちらっと出てくるぐらいのことはあったと思う。
でそれ、それは言ってますよね。
言ってた、
まあ、
全然。
あとその資金面も全然違いましたし、
全然
もっと多分加速度も違ったと思うんですけど、はい、まあ何か言いたいかというとね、
多分俺今頃役所広司さんとかと一緒に酒飲んだりしてたと思う。
いやまあ何が言いたいかというと、なんか金に汚いとか言いますけど、実際にこうやって お金じゃないじゃないですか。お金選ぶんやったら最初からもう映画のプロデューサーの仕事を取ってましたし、何やったら本当にね、なんかもうギリギリまで待って、で全く票切られて、でそれで結局今こういうことになってるわけじゃないですか。で
去年俺は楽しんでるからね、もう、ね、
はい、で去年なんてそんな年越せるか分かんないとか、そういうようなレベルのところまで行ったわけですよ。これが来てくれよっていう政党会と、自分はそう思うわけですよね。
まあでも俺はそんなもので負けねえから生きてやるけどね。
だからやっぱりね、もう政治どんだけ綺麗事言っても、やっぱり実際にその組織っていうのが、組織の形っていうのが、実際にその国を作る形、その国を作る、まあ、モデルになると自分思ってるんですよね、
うん、
例えば今自民党が与党ですけど、実際に自民党の中で、まあ、なんか好きなこと言えるらしいですけど、まあ、ただね、決まったことは一個に進むっていうようなやり方らしいですけどね、うん、ただ少なくとも党内ではなんか好きなこと言えるというような状況が担保してるから、まあだんだん規制はきつくなってきましたけど、まあ、それでもまた喋れるじゃないですか。ただもしもその組織がですね、今のその体制のまま、まあどっかの党で、どことは言わないですけど、まあどっかの組織がですね、その体制のまま、もし
最近似たのがいくつか出てきてるみたいですからね、
はあ、力を持ってしまったら、どんな社会になるかということを考えたときに、どんだけ綺麗事言っても、実際にその資金の内情だったりとか、そういったものを見ないと、やっぱり結局中におるのは人間ですから、人間がどういった扱いをしているか、どういった扱いを受けているかで、まあ人によってはね、これは聖戦だから仕方がないとか言いますけど、じゃあ聖戦って誰が決めるんですかという話じゃないですか。あなたが言ったら、あなたが聖戦じゃ聖戦なんですかと違うじゃないですか。やっぱりどんな状況でも、やっぱり人ってやっぱり大事にしないといけないと思いますし、まあ実際それができないところは、やっぱりもう潰れていくしかないとか、もう潰れてもらうしかないなと思ってますので、ように、もう残念ながら政治に期待することなく、やっぱりね、IBB がですね、しっかりとメディアを握ってですね、
握ることのことはない
と、まあ握ることはない、まあまあ、影響をですね、
少しずつちょっとずつ、はい、触らせてもらうと、
はい、まあ手こ入れしてですね、実際に政治で一気に変えるとかじゃなくてですね、やっぱり意識改革っていうか、
いやだからね、
はい、
その政治家がね、
はい、
まあいろいろ、まあその人に見える場所でね、
はい、
いろんな発言をする、
はい、
テレビとかそういう日曜討論だかなんだかね、そのあるけど、
はい、
あれで何にも動かないんだよ。
そうです。
ところがさっき俺古田さんの名前出したけれど、はい、古田さんがああやって10分か20分か喋る、
はい、
それを最後まで見ると、なるほどそういうことなのかって、知らなくても、ああなるほどって分かるところがあるんです。でそこから自分なりにまた次のアクションとしてもっと調べてみようとかってすると、はい、あやっぱりそうだったんだっていうことが分かってきて、そうすると結局自分がもうすでに一歩踏み出してるんですよ、
はい、
よっぽどね、政治家どもが自分たちの私利私欲でいろんなことやってて、
はい、
今回だってボーナスは増額ですよ、
はい、
でそれでやってるようなやつらよりは、まだメディアでかつてテレビであれだけ出てた古舘さんが、うん、インターネットの YouTube でちまちまやってるわけですよ、
はい、
でも実際そのちまちまやってるけど、これはものすごく大きなことをやっていて、うん、それを俺はもうどちらかというとそっちを目指したいと思ってるので、
はい、
私はそれをこれからもどんどんその、はい、まあ先達のその素晴らしいその古舘さんやら何やらの皆さんのね見ながら、もうとても追いつかないですけど、 ちっちゃいけれどやっていこうというのがこの IBB なので、でそれともう一個それ言わせてもらえば、僕はあの感謝してるんですよ冒頭に、というのはあの段階で、ね、
はい、
美しく、
はい、
粛々と切っていただいてたら、
はい、
私はその映画の方に行っていたわけです、
はい、
でそれはそれで私にとっては素晴らしい人生になった可能性はあるんだけど、はい、そうでなくてあそこでああいうこじらせてくれたわけですよ向こうがね、はい、こじらせてくれてこっち側はその一つのチャンスを奪いあの捨てざるを得なくなった
奪われたんですね、は
い、でそれによってこのIBB というものをスタートせざるを得なくなったわけですけど、はい、それによってこの1年間というものは私はどれほど楽しいか、
はい、
これがその要するに人数人間はいない、
はい、
人で足りてない、
はい、
金は足りてない、
はい、
何にもないあるものは今まで持ってきたインフラ、はい、それと前島君とか松田さんとかエッグさんとか、
はい、
まあキラユーもそうだけど皆さんの、
はい、
ね、そういうその人間付き合いですよ。で結局あの人なんだね。
そうです、
ね、
人です。
でこのね人間という宝と元々持ってたちょっとした石垣ぐらいですよ、はい、うちはね、その機材がね。
鳥取城状態です。
鳥取城よりはもっとひどいと思うん
ですか。
鳥取城一応まだあの時はまだあの城郭がいっぱいあった
あ、
ね、でそのともかくこの、
はい、
ある種の兵糧攻めみたいな状況に自分は今は入ってるけれど、はい、これは言葉的とかどうかわかんないけどゲームとしては最高に面白い。
あでかなりハードゲームっていうかもうね、
ハードだよ。だってもういつゲームオーバーが出てもおかしくないんだから明日ゲームオーバーが出てもおかしくないぐらいカツカツの状態でやってて、はい、でもうそれこそゼビウスだったら、
はい、
もうあの乗ってる飛行機がもう2機すでに潰されて最後の1機で、で必死になってこう、でデカキャラのボスキャラのでかい宇宙船が出てきて、その中でこう必死になってやってて、今なぜゼビウスの話をしてるのかわからないけど、そういうような状況ですよ、
はい、
でもそれをそのいかにそっからこう先に進んでいくかっていうのが、はい、これはとても面白いので、でしかもこれをそのリスナーの皆さんが、
はい、
実際リスナーが今増えてるんですよ、
はい、
一時減りましたよ、
はい、
月セラもまだじわじわ減ってるんですけど、はい、実はねあの他でも言ったけど、
はい、
新しいそのチャンネル登録の人もどんどん入ってきてるんですよ、
はい、
今もう非常にこうせめぎ合いをしてるところで、
はい、
でもどんどんどんどん人が入れ替わってるような感じかもしれない、
はい、
でもね FMC は多分違うね、やっぱりもう昔からのリスナーに支えられていて、
はい、
でこの人たちがよしこれはもう IBB を応援するしかないっつって言ってくださってるわけですよ、うん、
はい、
そしてこれらの例えば神戸で行われたミーティングだとかでもそのまあ募金箱置いてましたよね、
はい、
でそしたらまあ皆さんいやいやかもしれないけどあの入れてくださるわけですよ。
そうですね、
でこれがまあ、 あのネット上で今じわじわとそれが広がっていって、
はい、
そしてまあ本当にあのえのきだ頑張れと前島頑張れというふうにこう言っていただいてると、うん、でこれはもうあのやるしかないんですよ。これは
もう走り出したらね、
はい、だからもう、はい、だからもうあの年越すも越さないもさもう越せないかもしれないですよ。それは場合によっちゃこれはスタジオを持てないかもしれないですよ。
とりあえず
人間が生きてる以上はできますから、
はい、
ぶっちゃけ言うと誰かがスマホだけ1個でも持ってれば、
はい、
それ貸してっつってそれでコンテンツは出せますから、
はい、
だからぜひねご期待いただきたい。それに応えるだけのことをやっていこうと思ってます、
ね。
はい、
まあでも、ただやるためにまずあのその営業とかもね行かないといけないんで。
今精力的に、
はい、あの交通費がバカならないらしいんで。
まあ近場は全然大丈夫ですよね。
ああ、まあそれでもやっぱり往復でやっぱり500円ぐらいするじゃないですか。
500円ぐらいはかかるよな、まあ。
でもそれでも1週間続けるってなったら3500円って、これは大きいですよ。
まあまあそういうことです。
はい、これがね、こう続いたら普通に交通費だけでね、3万とか4万下手するね。行くというのでかなりこの、まあ、実際営業しないとやっぱりお仕事も取れないというような、
まあ、だからともかく、はい、あのまあいろんなあの方々が、
はい、
そのそれぞれの懐具合とかいろいろ考えながら応援をしていただいているわけでありますけども、
はい、
あの決してその皆さんに無理をさせたくはありませんし、
ね、
あの本当にあのできる範囲で結構です、
はい、
でそれで応援してよし応援しようと思っていただいたら、まあ、今すぐでなくても、
はい、
これ来年お年玉が入ればその時とかってそれでもありがたいこと、
ね、
それでも、
ね、決して自分たちはあのね、あの普段食べてるおかずを一品減らして寄付しようとか言わないですからね。
あんなことは言いません。
そうですよね、
まず私があのおかずを減らして、はい、毎日ぬか漬けを楽しく食べているという、これ嘘じゃなくて、ね、本当ですからね。
リアルですからね、切実な。
いやだからこれね、あの困るのは、
はい、
あのそこまで困ってんのかえのきだって思われたくないんですよ、
は
あ、これぬか漬けはね俺も趣味になったから 俺ぬか漬けがないとダメなのよ。ま、マジで。ここに目の前に、はい、すげえ上等なステーキが出てくれば嬉しいですよ。はい、そう嬉しいけど、でもそこの横にぬか漬けがいないとなんか落ち着かないわけです。
やばい、中毒かなんかです。
いやいや。でぶっちゃけそこにそのステーキが、はい、あの。あ、美味しそうなステーキだなと思ったら、はい、実はそれがあのロゴで作られてた食品サンプルだったとしても、はい、それ見ながらいやって言ってぬか漬けがあるしって言ってそれで生きていける状況に今なってるわけですよ。でこれによって本当健康状態が今すごくいいわけ、お腹の状態とか。で本当皆さんにね、はい、僕はあのぬか漬けをおすすめしたい、はい、っていうあのことで、
まあでもね、実際に何が言いたいかというと、もうあの実際に綺麗事をどれだけ言ってもですね、もうあのやることが全てですから、うん、まあ、それを考えたときにですね、やっぱり、もう今、ね、政策は支持できても、やっぱりその、組織として支持できないっていうのが、あるわけじゃないですか。
うん、
やっぱりもう、そろそろ、目覚めるときっていうかね、じゃないですか。まあ、実際に自分もね、あの時、まあ、事実上の降格があってから、まあね、公設が施設に落ちましたけど、本当にこれがもしもあの時、いや、未だに思うんですけど、もしもあの時ですね、あの、本当にそれが、高額じゃないんやとすれば、やっぱりあの、公設と施設って、やっぱほら、あの、あれがつくじゃないですか。はい、給食手当じゃなくて、
失業手当。
そう、失業手当です。
はい、
ようにね、あれがつくってことを加味するんやったら、やっぱり自分ももっとなんかこう攻めたことをですね、
うん、
言っといたらよかったと思うんですけど、やっぱり実際にあの時ってやっぱり生活もありますから、やっぱり保身に走ってたっていうのはすごいあるなっていうのが、
だから、はい、まあ、どんな組織でもそうなんですけど、さっきの宝塚もそうなんだけど、はい、その保身に走らざるを得ないような状況を作っておいて、
はい、
それで追い込んでいくっていう組織っていうのがもしあるならば、はい、それは最低な組織でして、
はい、
でうちはそんなことはやりたくないし、
はい、
その別に俺たち保身に回りたくないし、保身に回る必要もないので、うん、好き放題やっていこうと思ってますけど、はい、だからまあ逆に言うとね、そういうような対比コントラストというのができたっていうことは、はい、僕はあそこの組織に対して僕は感謝してます、
ええ、
あそこがもっと真っ当でちゃんとしてるんだったら、
はい、
まあそれはそれで良かったと思うけど、はい、メリハリのある我々の人生はなかっただろうなと思ってるので、あの IBB が成立していくとするなら、はい、それの起爆剤になったのは彼らです、
はい、
僕はあれですよ、あの言葉、これ嘘を偽りなく言いますけど、はい、あの令和新選組に感謝してます。
はあ、
はい、以上です。終わります、はあ、ということで一旦 CM です。
FMC 奥様ラジオショッピング、いつも生活に役立つ素敵な品物をご紹介しております。 FMC 奥様ラジオショッピングの時間がやってまいりました。いつものように商品開発室の室伏さんに商品を紹介していただきましょう。
はい、今回ご紹介いたします商品は、生活空間の頑固な汚れを簡単に取り除くことができる超強力スチームクリーナーチェルノブイリです。
お、これはまたとってもコンパクトな機械なんですが、片手で楽々といった感じですね。
そうでしょう。超強力スチームクリーナーチェルノブイリはロシアの科学者チームが総力を挙げて開発した画期的な商品なんです。
どこら辺が画期的なんですか？
これまでのスチームクリーナーは電気の力で水道水を温め、そこから蒸気を取り出すというもので、当然電源が必要ですし、パワーも今一つだったり、いろいろ問題があったのですが、このスチームクリーナーチェルノブイリは違います。
おや、室伏さん、そういえばこれ電源コードが出てませんね。
さすが、いいところに目がつきましたね。そうなんです、このスチームクリーナーチェルノブイリは超小型の沸騰水型軽水炉、略して BWR というものを内蔵しているんです。
だからすごいパワーなんですね。
まず吹き出す蒸気の温度が違います。こちらのつまみを最大レベルにしていただければ、500度という超高温高圧の水蒸気が勢いよく吹き出します。これでどんなに頑固な汚れでも一発洗浄なんです。
これはすごい。
それだけではありません。沸騰水型軽水炉ですから、加圧水型の原子炉とは違って、蒸気にはコバルト58、コバルト60、 マンガン54をはじめとする大量の放射能が含まれています。1ミリリットルあたりの放射能は約9000ベクレルという強力なパワーが自慢なんです。
これなら頑固な汚れだけじゃなくて、うるさいストーカーとか犯罪者とか撃退に使えますね。
それどころか戦争にだって使えますね。ちなみに沸騰水型軽水炉は東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力なども採用している安心の方式ですから、あらゆる場面でお役に立つ商品です。
なるほど、安心のブランドですね。ところで室伏さん、素晴らしい商品であることが分かったんですが、お値段の方が気になります。
お任せください。ロシアの化学力を結集した沸騰水型軽水炉スチームクリーナーチェルノブイリ、生活プライス1980万円でいかがでしょうか。
うわ、これはすごい。室伏さん、私も買いますよ。
ありがとうございます。
奥様、一家に一台、これは絶対おすすめです。 FMC 奥様ラジオショッピングでした。
ああ、幕下ってのが疲れ知ったよ。
やっぱりね、慣れないことはするべきじゃないですね。
今日だってあなたもう本当あれですよ、もうね、夕方から生配信やって、その後関西食べ物百貨3本撮りで、で、俺で今 QIC ですからね、ヘトヘトです。しかも今日食ってるのって夕方食べたカップヌードル1個ですからね。
はい、健康状態は良くないですね。
本当に。でも久しぶりにあのカップ麺食った。
あ、ジャンキーな。
うん。なんかあのカップヌードルのシーフードの、はい、なんかイカバージョンが今あって、ね、イカを食いました、ね。お便りいきます。こちらは、はい、兵庫県神戸市からいただきました。50歳車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
日本では長さが5キロ5000メートルを超える、これ長大トンネル、長大トンネルってなんか長大じゃなくて長くて大きいトンネル、
はい、
長大トンネルは石油を運ぶタンクローリーなどの危険物積載車は通行禁止となっております。
へ
ー、これは道路交通法で定められており、違反して通行した場合6ヶ月以下の懲役、重いね、または30万円以下の罰金が課せられます。
だいたい罰金じゃないですか。
で、長大トンネルは防火設備などの維持メンテナンスコストが跳ね上がるため、はい、通行料が高くなったり税金の投入が大きくなるなど、デメリットがあります、
うん、
で、そのため、例えば中部横断自動車道の樽峠トンネル、これは長さが4999メートル、
はい、ほほ、
新名神高速道路の箕面トンネル、
はい、
4998メートルと、まあ、要するに5000メートルを意識し、
はい、
ギリギリ超えないよう、
はい、
抑えられているところがあったり、あるいはトンネル工事中5000メートルをいやいやこれ超えそうだぞと、はい、いうことになると一部山をくり抜いて道路を地上に出し
トンチじゃないですか。
5000メートル規制を回避するという、そういう奥の手もあるんだ。
は
で、また水の底を通る、その川とか海の底を通る、はい、水底トンネルは長さに関わらず、危険物積載車の通行は禁止となっている。
じゃあ北海道行けないですか。
例えば首都高速道路で、はい、いや北海道はまだ鉄道しかないですよ。
あれ高速なかったですか。
ないですよ。
あれ
ないです。
は
い、首都高速道路で神奈川県を通る横浜北西トンネル、これは4100メートル、まあるいは、阪神高速道路の神戸長田トンネル、これ長さ3907メートルは5000メートル未満ですが、危険物積載車は通れません。で、逆に3年前、令和2年の7月豪雨というのが九州でありまして、これはあの、まあ、高速道路じゃなくて国道があの普通になっちゃったんですね、崖崩れとかで、
はい、
でその時に九州自動車道の肥後トンネルっていうすげえ長いトンネルがありまして、これ6340メートルあるんですよ。で、この肥後トンネルでは全国の高速道路で初めて前後に誘導車を配置した、まあ例えばほらあのパトカーみたいなやつを前後に
こう、ね、
あの黄色の回転灯みたいなのつけながら走っていくみたいなやつでしょ、
はい、
でそれをこう配置した場合、特例で通れるということで、この時は9日間で タンクローリー車72台がこの人吉地域への燃料供給を行ったで、ちなみに現在、日本で一番長いトンネルは首都高速道路山手トンネル、長さは18キロ、18,597メートル、
18キロって、
すげえ長いです。
貝塚市から泉大津ぐらいですね。
まあまあ、わかりにくい
と思いますね。高いですとかね。はい。
トンネルも様々ですと、はい、いうことですね。これ、でも、どうなんですかね。現実的なのかね、5000メートルはダメだけど、はい、4999メートルはいいってなったら多いよ、これ、
ね。まあ、実際の、それは、やっぱり、なんかね、物差しをやっぱ決めとかないと、まあ、いけないっていうのはあると思うんですよね。
いや、だから、はい、例えば、その、トンネルの前後にだよ、はい、そういう危険物が通る場合の、水先案内とかをするような、はい、そういうパトカーがいてだね、
はい、
で、ちゃんと いくらかちょっと手数料払って、はい、で、それだったら通れますっていうふうにした方が、現実的なんじゃないの、
は
い、
まあ、そうですね。
うん、それで、ともかく危険のないように、はい、その前後の車間距離をものすごく取れるような形で、はい、その真ん中にそのタンクローリーとかを挟んでやっていくとか、あるいは対向車の車線が例えばもう片側一車線みたいな感じでこうひょっとして向こうが突っ込んでくるかもしれないときは片方を一時的に止めるとかいや、それぐらいやってても燃料輸送とかって大事だからね。
まあ、そうですね。
だから、それぐらいやった方がいいんじゃないかって気もするんですけど、これどうなのか。
ああ、そこやったらもう普通に船使った方がいいんじゃないですか。
いや、ただこれ山奥とかだったら船じ
ゃない。ああ、山奥はそうですね。
うん、ね、まあ木田さんもあれですよね、トンネルで長いこと住んでらっしゃるわけですけど、トンネルはどうですか。
ますね。
トンネル、好きなトンネルってありますか。
ないです。
犬鳴トンネルがおすすめ、なんかね、お気に入りとか聞いたことありますけどね。
それどこの犬鳴トンネルですか。
今日犬鳴トンネルですね。
福岡ですか。
和歌山もありますけどね。
和歌山の犬鳴トンネルと福岡のではどうなんですかね。
どうそうかんないですけどね。
だって俺和歌山の犬鳴で別になんかこう事件の話聞かないけどね。
ほー、そうですか。
うん。福岡は犬鳴トンネルやばいですよ。
ああ。
入り口で友達を申しちゃったりしてますからね。ヤンキーが、
へ
え、はい、そういう殺人事件も起きてます、
ね、はい、なんかあるんですね。
で今一応犬鳴トンネル入れないですよね、コンクリで塞がれちゃって
き
て、ね、僕が入りましたけどね一人で、懐中電灯なしで入りましたからね真っ暗の中、
は
トンネルの向こう側が月明かりでポーンと明るく見えてる、そこに中を一人で歩いてって、
恐ろしいですね。
もう全然怖くないんだそういうのって俺。
ほ
う、うん、ただほら蛇とかいたら嫌だなと思って、それだけは気にしながら、
なんか あれですか、なんかお地蔵さんの目が過去光ったらどうこうのっていうのは、あれ別のトンネルですかね。
お知らないそれ。それなんか LED かなんか。
いや違う違う、普通の石像のお地蔵さんなんですけど、なんかそれはたまになんかその赤く目が光る時があって、その後はなんか
それ大麻組かなんか食べてたんじゃないの。
いやいや何かあるみたいなあれがね。
ああ、ケンさんはトンネルを移動するときに注意することとかありますか。
トンネルを移動するとき注意すること、
はい、注意するとか、木上さんは注意しないでしょ。周りが注意するんですよ。
なんか意味がわからないです。
いやこうね、トンネルに入って運転するときにこう急にね、こう昼間だったら急に暗くなったりとか、あるじゃないですか。
あ、
ね、その視野がこう見づらかったりとか。
キラメさんの場合いつもね、トンネルのね、2車線のトンネルでもね、普通になんかイエローラインをね、こう蛇行運転しますからね。
ああ、パララパララって言う
のね。ほんと変わらないですけど。
ああ、そうね、キラメさんの車は勝手にヘッドライトが勝手につきますからね。まあそうですね。
自分のやつもつくんですけど、普通にオートが嫌なんで。
ああ、そういうことね。
はい。手動にするだけです。
俺別にトンネル、トンネル、そうね、別に好きでも嫌いでもないね。まあ、時々ね、こう、人が、あれ、人がいたんじゃないみたいな、そういうのありますよね。あと鉄道で移動してるときに長いトンネル通ってて、外見たらじーっとこっちを見てる人が、そのね、 高速で移動してるこの電車にぴったりシンクロして顔がずっとこっち見てるんですよね。
あ、
そんなことありましたね。
あったんですか。
うん、よく見たら隣の人の顔でしたね。反射してただけでした、ね、という、ことでございまして、ね、さあ今日ね、私あのあれなんですよ、なんか朝からくしゃみが止まんなくてですね、
あ悪いです
、鼻炎、
いやいや噂されてるんです、うん、
ああで
会議でもしてるんじゃないですか。あ暇な
で、でしかもそれで長時間喋ったもんですから、ちょっと今ヘトヘトになってて腹も減ってきたんで、そろそろ番組終わろうかと思ってるわけですけども、はい、お知らせです。
はい、
来週11月26日放送分のこの QIC は、
はい、
放送1400回記念です。
あ
1400回、
はい、
やっておりますね。木田上優子が登場したのが、
はい、
600回かそのあたりぐらいから
です。そうなんですよ、結構新しいですよね。
そのあたりからです、で
600回、
それでもだからあれですよ、でもなんだかんだで、800ぐらい出てるわけですこの人は。なかなか大したもんですよ。
そうですね、
でね、どうですか、こうこの長い歴史を振り返ってみれば木田上優子のこの半生が見えてくるわけですけど、
歴史年表欲しいですね。なんか
いかがですか。
いや、
うんで終わりかよということで、
まあまあ、
ね、歴史来週はまあ、最近あの、えのき塾担当になってますけども、エッグさん来ます。はい、そして、前、あの、アシスタントやってくれてた、ストロンボリまゆちゃん、現在、関西食べ物百科も参加します、
はい。
で、あと、あの、みんな来るよって言ったら、じゃあ来ないかんな、って鍋しますか鍋とかっていうおじさんが来そうな感じがしますし、
悪意がありますね、もうね。
で、あと、ピナユリはまだ聞いてないけど来るのかな。まあ、でまあ九州からは木田優さんがリモートで出演ということになります。
はい、
賑やかにやっていこうと思ってますので、どうぞあのこの QIC の思い出とか何でもいいんですけど、うん、そういったのも含めてお便り募集してますんで、どしどし皆さん送ってください。ベテランの方、ビギナーの方問いませんので、どしどし送っていただきたいと思っております。はい、そして、これは来月に入りますが、12月、は、12月は4回放送があります。1日じゃないや、これ、放送が 3日と10日17日そして24日が、の4回ですね。で31日日曜日なんですけど、31日は当然 FMC 行く年来る年になりますので、QIC は1回お休みです。でここで、12月24日放送分ですが、えのき田新右衛門還暦記念ということになりますんで、まああの赤いちゃんちゃん子を着させられて放送するのか何なのか分かりませんけど、
着たいんですね。もうい
や、まあ、もうね、だって一生に一回ですからね。
あ、そうですか。
だってこれ61で着たってダメじゃないですか。60で着るから値打ちがあるわけですからああ、まあそういうことですよ。
もうパーフェクトボーリング並みになんかあれですよね。
え、
パーフェクトボーリング並みロビー活動するんで、もうこれ着たいんやなと。
いやいや、もう着ますよ私誰も買ってくれなかったら自分で用意します。
いやいやいや、
でもしくはですね、はい、いや、買わなくていい、私が縫うっていう、作るっていう人がもしどっかいらっしゃったら、早めに、はい、早めに教えてください、それ、出ないと、バッティングしちゃうので、24日に間に合えばいいんですけど、もし作るっていうのは、今すぐ教えてください、で、なかったら勝手にこちらで用意します、ね、ということでございまして、還暦であります。みんな同級生が還暦になってしまうという気持ち悪い
感激ですね。
恐ろしいですね、ということでございましてさあ、前島君から面白くない、シャレが飛んだところで、そろそろ お別れの時間が近づいてまいりました。 いやいや本当にあのあれですね、そういえば18日、これ収録してるの今17日金曜日なんですけど、はい、18日土曜日はついに助さんうどんが大阪進出です。
するんすか、
ついにやってきます。そしてすでに重曹駅西口には、
はい、
あの立ち飲み屋の名店木田上優子も大好きな七つ屋が進出しました。昨日行きました。入れませんでしたおっさんばっかで入れませんでした。
だからやっぱりね、あの多分スケさんも多分そんな感じになるんじゃないですかね。
最初なるでしょうね、行列できると思うよ、
で多分ね、あの最初のうちは多分あの多分ほらフードパークの時と一緒で、
で俺もすでにあの50円引き券ゲットしてるから。
あ、ただからぼたもちですか。
ええ、いやじゃなくてあのネットで、あのツイッターでつぶやくと、はい、あの向こうから、あるいは LINE だ、 LINE であの友達になって、
はい、
ちょっとあのでツイッターを使うんです。それで50円チケットいただきました。何回も使えるということで、
はい、
さあ2023年、
はい、
本当にね押し詰まってまいりました。
激動でしたね。
一月半過ぎましたね。だから一月半ですね大体ね、
はい、
というところです。まあ行くくるのテーマも決めなきゃいけませんしね、本当にね、はい、いろいろやることもたくさんあるわけですけれども、頑張っていこうと思っております、はい、えのき塾塾生募集しております。
してます。
そして、繰り返しになりますが IBB 基金募金、どうぞご協力よろしくお願いします。頑張りますんでよろしく、
はい、あなたの寄付が IBB を進める力になります。
はい、原動力になります。よろしくお願いいたします。そして、現在あのFMC の、パーソナリティ候補募集中です。はいはい、で今まであのアクティボっていうサイトで募集してたんですけど、アクティボの募集を今回ちょっと終了いたしまして、
はい、
もうあのこの FMC の、親サイト、その fmc.or.jp、
はい、
こちらの方と ibb.osaka、うん、こちらの方での募集に限定して進めていくことになりまして、
はい、
現在、関西地区だけの募集になっていて、今九州では募集しておりません、
はい、
ということで、まあこの淀川区のスタジオに、
まあ 来れる人ですね、
来れる人ね、現実的に、
はい、まあどれ頑張っても京都、和歌山、奈良とかそれぐらいが限界じゃないですか。
まあ電車賃とかもかかりますからね、はい、それはあのまあ、 あの考慮していただいて大丈夫だっていう、あの距離にお住まいの方
は
どうぞ、
はい、
あの応募していただきたいと思います。詳しくはまた応募要項をまた出したいと思いますので、できればツイッターだとか SNS でのフォローよろしくお願いいたします。はい、さあそろそろ別れの時間です。お相手は榎田信也門と
前島と、
そして、IBB 九州は
平尾英子でした。
それではまた来週、来週は賑やかに1400回、どうぞよろしくお願いします。ごきげんよう、さようなら。